おはようございます。今日短い箇所を通して、予言されていたキリストの救いというテーマで御言葉を見ていきたいと思います。12節をもう一度お読みしてお祈りいたします。ペテロの手紙第1章12節、彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。天の父様、あなたの皆が聖なる尊いものとされますように。あなたが永遠のご計画をもって私たちを救ってくださったこと、またこれからも救おうとしておられることを、私たちが覚えて日々を歩めるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、預言者たちがどのように奉仕してきたか、そのことを通して神様が十字架の救いをどのように計画し、私たちに示してくださったかを見てまいります。聖書には旧約聖書と新約聖書があります。預言者と言いますと、旧約聖書を書いた方たちを指しています。旧約聖書がモーセによって書き始めたのが紀元前1500年頃、そして聖書がマラキによって書き記されたのが紀元前400年、旧約聖書が書き終えられたあと400年後にイエス・キリストは来られます。それまでの預言者たちの働きは、どのようにして私たちにつながっているか、そのことを共に確かめていきましょう。今日3つのことを見てまいります。まず10節をもう一度お読みします。この救いについては、あなた方に対する恵みを預言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べましたとあります。預言者たちは神様の救い、今私たちが聞いている、そして読んでいる神様の救いについて熱心に調べたとあります。キリストの救いは世界が作られる前から神様は 計画しておられました。ペテロの手紙の一章の二十節、次のページですけれども、そこにこう書いてあります。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。世界が作られる前というと、知っていたのは神様です。私たちがまだ作られる前です。エペソ人への手紙にも書かれています。新約聖書384ページのエペソ1章4節です。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。5節。神は御心のよしとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様は世界が作られる前から私たちのことを覚えて、キリストによって神の子供にしようと決めておられた、計画しておられたと告げています。そしてこのご計画を聖書に書いて私たちに伝えたのが預言者です。預言者たちの働きは、ペテロの手紙にはまず熱心に尋ね求めたと書かれていますね。第一ペテロ一章十節に熱心に尋ねた。どうやって尋ねたんでしょうか。もちろん神様にお祈りしました。同時に創世記から書き始められた聖書を調べたんです。そして今の私たちは先に聖書が書かれた、そのことが今明らかに、今私たちは見てる、経験してる、そのことを見つけました。そして預言者はまだ聖書が完成していませんから、神様から言葉をいただきました。こうして一つ一つ神様が先に伝えて、そして本当になったことを確かめつ、さらに先のことを、またさらに詳しいことを、このキリストの救いについて確かめつつ語った、また書いたんです。最初にキリストの預言が語られたのは、創世記の三章の原福音と呼ばれる三章十五節の言葉です。創世記三章十五節、旧約聖書の五ページですけども、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと書いてあります。不思議な予言ですけども、私は神様、そしてお前はサタン。 そして彼はキリストです。神様は私たち人間が罪に捉えられないように、罪に支配されないように守っていきます。やがて女の子孫とありますね、男の子孫じゃないんです。確かにキリストは処女マリアから生まれました。女の子孫として救い主が生まれ、蛇悪魔から傷を受けても、蛇サタンに頭を踏み砕いて完全に勝利する、こうして悪魔の仕業を打ち壊すことが告げられていたことが後で分かりました。聖書の歴史を、飛び飛びに進んでいきますけども、ノアの箱舟、洪水の中で信じて箱舟に入った人は行きました。これは死をくぐって新しい出発をするという意味で、十字架の死を、またバプテスマをあらかじめ示したものだとペテロは語っています。またイスラエルの祖先アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフ、彼らに神様は約束をされました。あなたの子孫は大きな国民になり、そしてそこから生まれる一人の子孫が全ての人の祝福となると約束されました。それがキリストです。またモーセの時代、イスラエルはアブラハムにあらかじめ告げられたように他の国で増えましたが苦しめられます。そして神様がそこを脱出するように導いて約束の地に入ります。この出来事を通してイスラエルの国は約束の地に住みますけども、これは罪の支配から救い出された神の民が天国に入ることの予表でした。またモーセの律法、戒めは罪を明らかにします。こうして恵みによって救われる信仰を導くための準備でした。またモーセの律法にはこれから先のイスラエルの歴史がもう終わりまで予言されていました。さらに王様のダビデは祝された最高の王様であるキリストの予表でした。またダビデの家は神様に守られて、その子孫から救い主が生まれると約束され、その通りになりました。預言者たちは神様の計画が確かであることを知っていったんです。そして聖書を一つ一つ書きました。その聖書が今私たちのもとにあるんです。私たちも聖書をよく読み、そして 信仰をよりよく理解して伝えていきましょう。第二のこと、預言者たちは救い主の苦しみと栄光を知って、それが誰に、またいつの人たちに言われたのかということを調べました。ペテロの手紙の第一に戻ってください。1章の11節をお読みいたします。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって証ししたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。その細かく調べたというのは、キリストが苦しむこと、そして栄光を表すこと、これは十字架と復活ですね。それがいつ起こるのか、誰に起こるのか、それを調べて、そして書き残したんです。預言者たちは聖書が告げた通りにイスラエルに、また世界に神様の計画が実行されたことを一つ一つ確かめていきました。イエス様は天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。そのことをイエス様だけが言ったんじゃなくて、預言者たちも一つ一つ確かめて証ししていったんです。そして神様の約束を聞いて伝えたんです。そして預言者たちは今の時代というのは彼らが生きていた時代の人たちに語りました。預言者の多くはイスラエルが二つに分かれて苦しい道、そして滅亡していく流れの中で語りました。第一のメッセージは、あなた方は神様に逆らっている、罪の中を歩んでいる、不信仰に歩んでいる、神様はその罪を裁きますという警告です。例えばイザヤ書の一章四節、イザヤ書一章四節をお読みいたします。旧約聖書の1167ページです。災いだ、罪深き国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。罪を犯している。それは全人類がそうでした。しかし、神様に帰れば、救いがあります。慰めがありますと招いています。 ホセア書の6章1節。開かなくて結構です。6章の1節、開かれるんでしたら1540ページを見てあってください。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだと。帰ってきなさいと招いています。それはどの時代の人もそうではないでしょうか。神様はすべての人が神様に悔い改めて救われることを求めておられます。失礼しました。そして聖書の中にこれから先に起こることがいろんな形で告げられていることを預言者たちは調べて語りました。救い主の預言は例えて言えば自分層パズルの一つ一つがあっちこっちに散らばっているように与えられています。その時に起こったことや、神様が語ってらっしゃることの中にあれと、どうしてこの言葉がここにあるんだろうかとわからなくなるような言葉が入っています。ちっちゃかったり長かったり、またなんか今のことだけじゃないようだと、そういうピースがたくさん聖書の中にあります。そして後になってそれを集めてみるとイエス様のことが告げられていることが分かるように置かれていたのでした。最初のジグソーパズルもですね、ちょっとしかなかったら全然組み立てられないんですけど、全部集めると絵になりますよね。そのようにだんだんとはっきりしていきました。でもこれはまだ起こってない、ずっと先のことだということも分かってきました。例えばイザヤ書の53章、ここはイエス様の最も詳しい預言ですけども、53章の11節12節をお読みいたします。あ、すみません、10節11節をお読みいたします。旧約聖書1259ページです。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。書いてあります。何のことだろうかと思われたと思います。まあ、苦難を遭うことはまだしもですね、自分の命を代償の捧げ物、代償の捧げ物は牛とか羊とかヤギだったはずです。人間が身代わりの罪の償いの生贄になるなんて書いてありません。 そして子孫を見るって、死んでしまったら子孫を見ることはできないはずです。でもそれが主の御心だと書いてある、計画だと書いてあります。その方は神様の正しいしもべだと。そしてそのことを知ると、律法を守ろうとしても得られなかった義を持つことができると。そして彼らの咎を負うと。人が他の人の咎を負うことができるか、負うと。でもそれが神様の計画だと書かれています。これは何だろうか。やがてエレミアを通して新しい契約と出てきます。またモーセはなんとイスラエルの歴史の終わりまで貫いて予言してるんですけども、守れないと言ってた民が難しくなく守れるというふうにパウロが引用しているように書いてあります。これはずっと後のことだと彼らは調べました。そして確信に至ったんです。旧約聖書の終わりの書簡マラキ書、マタイ伝のすぐ前ですけども、マラキ書、1635ページの4章の5節6節、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前にっていうのは、これ裁きですね、前に預言者エリアをあなた方に使わせて。預言者エリアも何百年も前に亡くなった方です。来ると。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためであると。全世界を滅ぼすことがないためにエリアを使わすと。これが旧約聖書の最後です。つまりこの後に起こることだということが明らかになって、彼らは言い残したんです。こうしてキリストの苦難と栄光、十字架と復活を示されて、これがいつのことなんだろうか、誰に対して語られているんだろうかということが、これから先のことだと彼らは知って確信しました。そして3番目に覚えたいことは、彼らはこれから先自分たちが死んだ後実現する救いの希望を書き残して後に託したんです。ペテロの手紙の第一に戻ってください。1章の12節にある通りです。彼らは自分のためではなく、自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。彼らは 自分たちは見ることができない。でも必ず起こる。だからその時になったら、これが確かに神様の救いだということが分かるように書き残しておこうと。預言者の働きは困難だったんですけども、命がけで残しました。彼らはすでに神様のもとで憩いつつ、この約束が実現するのを待ち望んでいました。ヘブル人の手紙の11章の39節40節、少し遡りますけども、454ページにこうあります。これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのです。先に旧約時代に働いた預言者たちが予言はしましたけど、まだそれを体験してませんでした。でもキリストが来られて、やっと成就した。神様約束を果たされた。私たちの働きは無駄でなかったと言って喜ぶことができたんです。そしてそれは御使いたちも待ち望んでいたことですとあります。御使いたちがこれを伝えたくてうずうずしてたと思いますね。キリストが誕生したベツレヘムののに、彼らは羊飼いたちを見つけてキリストの誕生を伝えましたね。そして天の軍勢が賛美しました。糸高きところに栄光が神にあるようにと。またイエス様はこう明かしされました。ルカでの15章の失われたものの3つの例えの中で、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちの前には喜びがあるのです。今も変わらず天においては先に天に帰った生徒たちが一人でも救われるのを今か今かと待ち望んで、救われたらよかったねと、神様感謝しますと賛美するのを待っています。御使いたちもそうです。私たちが一人救われること、それは小さなことに見えるかもしれません。しかし天においてはもう大喝采が起こる素晴らしい出来事なのです。こうして天国が一つ一つ完成していくのですから、私たちの救いを覚えてください。確かに人が置かれている期間はわずかです。宇宙の歴史から見たらほんの短い時ですけども、それは神様の永遠のご計画の中にあるんです。そしてやがて完成する天国の祝福につながる一歩一歩なのです。そのために神様がどれほど忍耐し、どれほど犠牲を払ったかを覚えましょう。よくやった、よかったですねと、私たちが救われて信仰生涯を全うして天に迎えられる、その時を信仰を守り抜いて迎えましょう。今私たちは旧約時代の人たちが見たい知りたいと言われたものを持っているんです。知っ っているんです。今恵みの時、救いの時です。どうかこの明らかにされた救いを受けてほしいです。また受けた方はバプテスマに進み、また信仰を全うするために完成を目指していきましょう。もちろん信仰に熱心になってほしいんですけど、この世界で忠実にも歩んでほしいです。どちらにしても主のために生きて無駄でなかったという生涯を全ういたしましょう。若い時も、壮健な時も、また晩年を向けても、私たちは主のために生きることができ、主と共に喜ぶことができますから、お祈りいたします。天の父様、どうか主がくださった尊い救いを覚えるものとしてください。確かに地上では困難がありますけども、すべてが守られ益となることを確信して、喜びと希望を持って歩み明かしてきますように、こうして主の栄光を表すことができるように与えられた生涯を全うさせてください。あなたに感謝しつつ、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。